建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
皆さんこんにちは、高見がキャナルアートへようこそ。ありがとうございます。今からですね、プログラミングに従いまして、ダンボール茶室大茶会、今は開催しておりましたが、それに引き続きまして建築系ラジオ全体討議というのを、始めさせていただきたいと思います。私は今は工業大学で、建築の方で教鞭を取っております、北川と申します。よろしくお願いします。そしてでまず出演者の、紹介から始めていきたいと思いますが、真ん中に座られておりますのが今回の中川のキャナルアートの実行委員長の服部さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。服部です。
その両部分となりですね、中川のキャナルアートの副実行委員長を務められています村上先生です。
杉山中学会大学の村上と申します。よろしくお願いします。
こちらですね、同じ副実行委員長を務められています、田中さん。
田中です。
一応事務局、
よろしくお願いします。
それでですね、建築系ラジオと言いまして、インターネットを通して建築に関わる、もしくは建築の教育にあるですね、もうちょっと前にあるいろいろな情報を、様々な方に登場していただきながらお届けするという、ポッドキャストと言いますけれども、その番組の、今日は収録になります。建築系ラジオからはですね、コアメンバーとしまして、東北大学の、五十嵐先生に来ていただいています。そして、こちらからお二人ですけれども、建築系ラジオコアメンバーの南康弘先生、ありがとうございます。そして一番下にいらっしゃるのが、同じ建築ラジオコアメンバーの松田勝さんです。
あ、松田です。よろしくお願いします。
今日は、もうこれ収録始まってますので、近日中に建築ラジオポータルサイトの方から音声を、配信させていただくわけですけれども、今日は2時間トータルでありますが、それを大きく2部に分けさせていただきまして、まず1部では、中川のキャナルアートの実行にあたりまして、こういった名古屋に、数多く残っている、インフラの、遺産というかですね、今も使われていますので遺産と一言で言っていいかどうかわかりませんが、そのまだ新しくこう再利用できる、建物の、活用方法というかですね、その可能性を、探っていきたいと思います。最初はまず30分ですけれども、中川がキャナルアートの、可能性ということで話を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それではまず、一番最初に今回のキャナルアートの実行にあたりまして、一番最初にこう、声を上げられたですね、服部実行委員長からお話をいただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。
今回建築系ラジオさんということで、私は実は全く建築に関係のない人間なものですから、どちらかというと街づくりというよりも建築の内部、中のインテリアの方にちょっと関わる仕事をしているんですけれども、建築の中の空間を素敵にしたい、人が居心地のいい空間にしたい、そう思うのと、建築の外に出て素敵な街にしたい、何か居心地のいい、住みたい、訪れたい街にしたいというのは実はつながっているんじゃないかなというふうに思っています。そんなところで今日は皆さんの意見をお聞きしながら私も勉強させていただきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。名古屋って言いますと、こういう他の都市に比べると、この400年ですね、約400年の、前から大きな運河を掘削したり、戦後でいうと大きな街を作ったり、地下街広を作ったりとか、結構こう都市基盤優先型の都市って言えると思うんですね。でそれに対して、その暗号現代になって使われなくなってきた場所ってたくさんあるわけなんですね。でそういったところの活用っていうのが今回の趣旨にあるんですよね。 では引き続きましては富士校長の村上先生からも少し今回の開催にあたっての意気込みをお話しいただけますか。
今名古屋とか愛知はですね、もう今日で終わりですけど、クリエンナーレという、大きなアートイベントをやってます。その中そういう時期にですね、まさに我々、この中川キャナルアートというイベントをやったんですけれども、個人的には、大きな違いがあると思ってます。このキャナルアートっていうのは、この服部院長ですね、名古屋のジャンヌ・ダルクってやってるんですが、その旗のもとに長谷参じました我々騎士がですね、最後に殺されることはないと思うんです、はい、もう、あと30年から50年ぐらい生きていただきますけど、はい、我々が、市民として、いろんなところに働きかける、スタートしたのは1年くらいです。そうですね、そこまで話をしていたのは、名古屋の水辺っていうのがなんでこんなにつまらないんだ、服部院長もニューヨークで暮らして働いておられたことがあって、僕も1年のうちに、2ヶ月から3ヶ月ぐらい海外に行って調査をしたりするわけですけれども、どこの国に行っても水辺っていうのはとってもいい空間、本当に気持ちのいい空間になっていて、市民がそこでね、楽しんだりゆっくり過ごしたりする空間、
結構街の中心になったりしてますよ ね、
はい、それがどうして名古屋ってもったいないなって、そんな話をしながら1年前にじゃあやろうじゃないかと、でどこでやる、中川の小栗橋の横、ここしかないというようなことで、騎士が何名ぐらいいましたかね。
最初は本当に3、4名、5名
ぐらい、
どんどん
増えてい
ろんな方から声を出していただいて増えていきましたね。
で今や十数名の実行委員会、
もっともっとですね、
もっと
実行委員会のみならず、
そうですね、
その周りで
協力者の方を
数十人の方たちがもうすでに
いらっしゃいますというプロジェクトで、まさにゼロからスタートしたというプロジェクトであるというところが特徴だと思っています。
今までこういうですね、都市基盤の隙間というか、そこに沿っている建物を活用したイベントって今まで、私も名古屋生まれなんですが、ずっと聞いたことなかったですね。つまりこう開催するにあたって、例えばその会場を使う、許可をもらう大変な困難なんかもあったと思うんですけど、そのあたりどうなんでしょうね。もしよろしく、田中さんから。
これは一目に岡田徳さんのおかげであるとは思っております。実はいろいろ探したんです。で探して、市の方ともいろいろ協力してですね、探していったんですけども、やはりあんまりなかったっていうのが実情なんですね。でこのエリアっていうのは実は臨港区域、交番区域なんですけども、非常に天体ができないような区域があります。で非常に規制が厳しい区域だったので、その何かの用途を探していくっていうのは非常に難しかったのがあるんです。でそこでですね、岡田国さんがですね、一肌脱いでいただいて貸していただいたっていうのが実情です。
実はその、市民がとりあえず使ってはいけない土地、規制で市民の使用が許されていない土地というのが運河の両側なものですから、岡田国さんはよしとおっしゃってくださったんですけれども、すぐにそれが即実行できるということにはつながらなかったのが実は現状です。ここの土地を持っているのが名古屋市、そして管理をしているのが、名古屋港管理組合、そして、そこにはいろんな規制がありまして、この土地を使えるのは海運関係に関係ある企業、あるいは、そうですね、港に関係のある、仕事をしている企業さんのみということで、もともとの枠組みができているものですから、そこをなんとかこれは特例として、これからの名古屋を思う人たちの心をぜひ
組んでいただきたいということで、市の方の方、あるいは港の方、何度も何度も足を運ばせていただいて、お話をしている間に、本当は同じ思いを持っているというところで、いろいろ、応援していただける側に立っていただきまして、今日を迎えたという感じです。
まあ、五十嵐さんにちょっとお伺いしたいんですけど、名古屋とこう、まあ、先ほど触れたようにすごくこう大々的な開発もされてきたと思うんですね。まあ、都市基盤が比較的優先されてきた。で、全国、まあ、もしくは海外、各国回られている視点からお話しいただきたいんですが、こういう名古屋ならではのこういう可能性っていうもので、何かお感じになられているところがあればお話しいただきたいんですけれども。
今日初めてこの本を、伺ったんですが、3年ほど僕名古屋で教鞭を取っていたんですが、正直言葉は知らなかったんで、こんな場所があるんだということに、非常に面白い場所を見つけてきたというか、率直にそう思いました。まあ、その近くの倉庫とかも外から見ると結構かっこいいなと思いながら見たんですが、ちょうど今愛知トリエンナーレの最終日ですが、愛知トリエンナーレで準備されていることにですね、結構冗談で言ってたんですけども、イタリア村が潰れたじゃないですか。それで、あっちも水でしちゃ水で、イタリア村にベニスがあると、だからアイストリエンナーレの時にイタリア村を使って、ベニチャビエンナーレも一緒にやったらいいんじゃないかって冗談言ってたんですが、それよりはこっちの大空間のような非常にスタンとしていいなと思うんですが、最初に見て、思い出したのは、ちょうど水辺だっていうことで大阪で、名村造船場っていう場所があってですね、そこで、30年くらいですかね、プライベートに持っている場所を、アートに開放しようというようなところには4年くらい前にスタートした記憶があるんですけども、それがちょうどすごい水辺で、こういうスパーンとした空間でっていうのを、一つ思い出しました。で、あとそうですね、この空間の感じで、所沢ビエンナーレというのも0年代でしたが、あれが引き込み線というのをやってましたけど、2回目ぐらいだったかな。もともと車両の工場の場所を使ってですね、結構大空間でドーンとした場所に、アート空間のアート作品が置かれているっていう、ちょっとそういう感じで、あと、それこそ、さっきベリチャの話だったんですけども、ベリチャビエンナーレのジャルディーニじゃない方のもう一つのメイン会場でアルセナーレっていう、元造船所、ものとしては倉庫的な大空間がこう連続しているスペースがあって、それも水辺っちゃ水辺なんですね。で、そちらの方はむしろ倉庫が直列して連続していて、こちらはこう並列してますね、この空間。そういう空間の違いがあるんですけども、ちょっとそれに似たような、気持ちのいい空間だなというふうに思いました。で、ちょっともう一つ付け加えると、今回はそんなに作品ないですけども、ちょうど西澤リレーさんが最近、集英社の新書から、美術アートスペースを巡る対談集を出したんですよね。オラファエリアソンとか、いろんなあと人と喋ってらっしゃる。その中でずっと何度か繰り返し出てくるテーマの中に、いわゆる最初から美術館として作られたホワイトキューブに対して、こういう、本来アートスペースとして作られていない倉庫的な空間の強度みたいなものがあって、それはなかなか建築家が作れないっていうね、そういう性格を持っているものの、魅力についても何度もこう繰り返しこう議論の中に出てきて、そういう可能性を持っているんだろうなというふうに思いました。
ありがとうございます。南さん、ちょっとお伺いしたいんですが、東京の文化と、東京って比較的こう日常に水が近いところにあると思うんですね。で、名古屋でも確かに水に接する場所っていうのは体験としては日常の中にあんまりないんですけど、東京に長く住まわれてていかがでしょうかね。
そうですね、今日僕もここ初めてお伺いしたんですけども、まず一番最初にこう思ったのは、その名古屋駅から100年近いところにあって、 まあ、非常に場所としてポテンシャルを持っているというふうに感じましたね。例えば東京でも港湾地区というのは例えば同じような場所がいろいろあるんですけども、近いようで遠くてやっぱりアクセスが非常にこう難しかったりとかですね、そういったところがすごく多いんですけども、ここはもう本当に下手したら名古屋から歩いてこれるぐらいの圧倒的な近さがあるということは、逆に言うとその名古屋以外から来たその観光の人たちを呼び込むポテンシャルを十分に持っているなというのが一つありますね。それからもう一つは、この今倉庫を初めて伺った瞬間に、実は瀬島和代さんっていう建築家のアトリエと全く同じ共同してたんですよ。で、瀬島さんってアトリエを変えて、東京は木場のあたりに今アトリエを移られてるんですけども、まさにその運河のすぐそばの古い倉庫をそのアトリエに転用して内部をリノベーションして、大体その大きさ的にもプロポーション的にも立地的にも非常に似ていて、大通りに面したところから入って奥にその運河があって外にそのいい風景が開けてるっていうようなことで、ほとんど全く同じです。なのでアートスペースであるとか、あるいはそれ以外 その魅力的なスペースとしてまあ、コンバージョンリノベーションする可能性っていうのは、まあ、もちろん今その発展性もおっしゃったように、いろいろと難しいものもあると思うんですけども、田中さんがおっしゃったように、だけどもまあそういうふうないろんな意味でのポテンシャルを含めている場所だなっていうふうに感じました。
ありがとうございます。松田さん、フランスに長くいらっしゃったわけですけど、フランスって、まあ、セーヌ川がすごく象徴的に真ん中流れてるわけですけど、いかがでしょうかね、今日また初めて来られた時ですか。
はい、あ、そうですね、僕ももちろん名古屋で、名古屋に来ることは、そこまで多くはないんですけど、こちらの中川運河というのは今回そのこのイベントを通して知ることができまして、それですごく興味を持っていくつかちょっと見てきたんですけども、全長は確か 8.2 キロぐらいですよね。で、視線を越えてそれぐらい で、まあ、6.数キロぐらいが、まあ、大体の長さということになるんですけども、パリで、まあ、昔からパリにいたんですが、パリで言いますとですね、一番有名なのはやはりサンマルタ運河と、映画、まあ、例えば北ホテルとか、そういう映画の舞台としても使われたところがあるんですが、サンマルタ運河が大体 4.55 キロぐらい。だから、大きさ的には非常に似てるんですね。あと、都市の中心部からこう、まあ、都市の、少し周辺へ向かって流れるという点でも、もしかしたら地理的に結構似てるような位置にあるのかなと思うんです。で、サンマルタ運河は実際にすごくおしゃれなスポットとして、まあ、パリの中でこう活用されていて、そういう可能性がすごくあるんじゃないかなと、思いました。
例えば具体的なその活用の仕方っていうと、建物を生かすということもありますし、水面を生かすということもありますよね。どうなんでしょうね、ここ見られてこう、どういう活用法があるなと。
多分活用の仕方だと、パリのサンマルタ運河は周辺に倉庫が多いっていう感じじゃなかったんですね。で、僕行ったことないんですけども、倉庫でいうとリバプールって街が、それこそサンミュー遺産の、まあ、を利用して世界遺産になってると思うんですね。で、そういったいくつかの世界における、まあ、サンミュー遺産を活用した事例っていうのがあるので、そこと、そういうなんか事例からこう学べることはすごく多いんじゃないかなと思います。
どうでしょうね、実行をずっと、まあ、この1年ほどずっと動かれてきてですね、まあ、名古屋で確かにそういう、大きなこうインフラが結構軸を成して通ってるわけなんですよね。そういったところを活用するにあたって、多分たぶんというか、まあ、間違いなくすごく苦労もあったと思うんですけども、こういうふうに、もう少し、まあ、仕組みがなってくると、もっとこういうふうになっていくなっていうことを服部さんすごくいろいろ感じられてきたと思うんですけども、そのあたりいかがでしょうかね。
ここを何とかしようよというふうにまさにツイッターが始まる前からつぶやいてたんですけれど、その頃はなかなか、難しいよというすごく否定的な話しか聞こえてこなかったんですけれど、それをもっともっと枠を広げて、いろんなアーティストの方、こういう建築家の方々に話をしていくに従って、あっという間に、そうだそうだ、僕もそう思うよっていう人たちが多かったものですから、私がこれを機にいろんな方々に知っていただければ、どんどんこれから動いていくのではないかなと思います。先ほどおっしゃったような、その名古屋駅に近いということと、それからもうすぐそこから開発が始まっている、笹島のエリアから始まっているということも考えましても、どんどんちょっとこれを急ピッチに、これを機会に急ピッチに、みんなの思いで動いていけばと思います。
今日会場を見ると、昼頃から地元の方ですね、が地図を倉庫の前に広げられて、大正時代の地図とか昭和時代の地図とかいろいろ比べられて、昔の話されている ご年配の方がいらっしゃって、でその一方で遠方からも今日結構たくさん来ていただいているわけですので、結構支持は熱いと思います。こうなってほしいという気持ちはありますか？
気持ちはたくさんあると思います。とっても純粋なそんな思いが、彼の方からではなくて私たちの方から提案していく形で動いていったら今までと全然違う形になっていくんじゃないかなと思ってます。
田中さんいつも比較的大きなこう建物の設計に携わられているわけですけどね、こういう活用法についてですね、もう少し何かあればどういうふうにあれば、
そうですね、川というと例えば公園とかというふうになってしまう、もしくはボードウォークというふうになってしまうかもしれないですけども、ここはなんかさっきの産業遺産、これ近代なんでしょうけども、近代の産業遺産っていうのがあって、それを、うまく使っている、以前作られた80年前作られたものっていうのを ある種思い出していく作業っていうのかな、そういうのが必要かなと思います。で昔はこのエリアっていうのは提灯祭りがあったりとか、というふうな賑わいがあった、
水面も捕まって、いや水面図どれなのかわからないんですけども、でそういうふうなことですね、今回の長谷川明さんによる、デジタル掛け軸っていう DK っていうのがございまして、これはいわゆる昔の提灯祭りっていうのを再現しているようなことかなと。で、この倉庫部分を、今後生き流れていくっていう中で、何か壊していくとか、解決していくっていうんじゃなくて、あるものを残し、あるものを壊していくっていうふうな、普通の開発っていうものをしていけばいいなと思います。何も大きなものを作っていくっていうふうな話じゃなくて。 今回実行にあたって最初服部さんの一声から始まって、その後もさまざまな業種の方が関わってこられて、で学生さんのボランティアにも助けてもらって、開催しておりましてですね、これからやっぱり継続的にずっと続けていくことが大事だと思うんですけれども、最後に、村上先生、服部さん、田中さんからですね、ちょっと未来に向けてですね夢を語っていただけたら、今回ナンバーゼロですよね、キャナルアートの0回目、あえて0回目と つけられた意図もあると思うんですけれども、どうですかね、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
名古屋トリエンナーレありますけれども、そして、芸術文化センターですとか立派なボストン美術館、さまざまいろんな立派な施設があるんですけれど、どうも先ほど そのホワイトキューブ出来上がった作られた、白い空間で、素晴らしい設備の中でアートを鑑賞するのとは全く違うアートの鑑賞の仕方がここでは多分可能だと思うんですね。未完成な場所で、もしかしたらまだ、世に認められていないような若いアーティストの方たちの活動を見ることによって、私たちもエネルギーをもらえるかもしれないし、それがまた新しい街のエネルギーになるかもしれないんですけれど、そんなちょっと今まで名古屋になかったような、クリエイティブ、認められている人たちのアートを鑑賞するだけではない、なんかこれからにつながる、進化する名古屋につながるクリエイティブな空間になっていけばいいなと思っています。そしてもちろんそれを世界に発信できるような名古屋に行けば何か新しいものができ、なんか見れるよっていうところまで持っていける、そんな可能性がある場所だと思っています。
そうですね、これは最初のスタートなんです。この、アートイベントとしての中川キャナルアートのスタートであると同時に、この中川文化財のですね元気になっていく、そのプロセスのスタートだと思っています。さらに中川運河だけじゃなくて、名古屋の、水辺全体にやはり同じような、我々市民が参加しながら、その水辺の魅力をうまく使っていく、という面的な広がりを作っていく、そういうスタートでもあると感じています。
キャナルアートっていうのもあるんですけども、個人的なものになっちゃいますけども、先ほど宮根さんの方から、これ観光資源になるんじゃないかっていう話があったんですね。 で昔はあのこの運河っていうのは港から入っていって薩摩の頃これあの貨物があったと思うんですけども、それから、荷物が運んでいったっていうふうなことでしょうけども、まあ、今後はその魅力的なインフラストラクチャーの、まあ、逆転じゃないですけども、名古屋駅に来てそこから人が港の方に行くような、そんなようなあの資源になっていき、まあ、それが観光資源もしくは、まあ、産業遺産になっていけばいいなと思っております。それを、まあ、そういうふうな魅力あるような運河っていうのを、語れる場として、キャナルアートっていうのを生み出したいなと思っております。
ですね、まあ、名古屋が持っているこう資産ですよね、こうものづくりが、まあ、この地域すごく盛んで、比較的こう大きなこう大空間の工場とかですね、こう倉庫がたくさん立ち並んで、で街中に行くと大きな道があって大きな地下街があって、そういったところにこう初めて直射されたっていうのはすごく大きな第一歩だと思います。まあ、これからもですね、毎年ですか、継続していくということをちょっと聞いておりますので、これからもずっと続けていっていただいて、名古屋の若手の才能の発掘にもつながっていくといいかなと思います。それでは第一部をですねこれでちょっと締めさせていただきます。どうもありがとうございました。